それでは今日は、尾崎和夫先生に予部の苦難忍耐祝福と題してメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。311、この数はですね、私たちにとっても忘れられない数字となりました。太平洋岸を震源地とするマグニチュード 9.0 という巨大地震が日本を襲いまして、そして海岸地帯の住宅はもう壊滅的な打撃を受けてしまいました。多くの命とそして資源が犠牲になってまいりました。こういったことが起こっていいものか、何も悪いことをした覚えがないのになぜという問いが私たちには起こってまいります。せっかく貯め込んだお金を失ってしまう、仕事を失う、子供を失う、そして突然末期がんを宣告されてしまう、もう次の瞬間何が起こるかわからないのがこの世の中ですね。今日はこれから4000年の昔に遡りまして、そして一人の人物、その人物を通してこれをテーマに考えてみたいと思います。ヨブ記です。ヨブ記は聖書の真ん中の部分にありますけれども、この主人公の生涯がですね、なんと42章にわたって書かれているんですね。あまりにも長いので、これを誰にも分かるようにですね、ちゃんとドラマタイズというかドラマ形式に区切ってこれから学んでまいりたいと思います。まず主人公のヨブ、彼はそのヨブ記の一章一節の方を見ますと、信仰の父アブラハムなどの独唱時代の人で、それこそもう影ひなたなく神を敬う火の打ちどころのない人だったんですね。なんと息子が7人いまして、娘が3人、家畜の方はですね、数が羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、くびきっていうのはくびきですから2頭ずつですからね、ロバが500頭、それにあまたの召使いを抱える莫大な資産家だったんですね。で、住んでいたのが渦という地で、これは潮の海と呼ばれる死海の南からアラビア一帯にかけてで、そこはですね、彼のテントで、もう雲のようにそれが広がって、彼ほど資産家はどこにも誰もいないというくらいな、彼は大金持ちだったわけですね。さて、劇のプロローグは序幕、まず天上での神とサタンの対話から始まります。お前はどこへ行ったのか、神様がサタンに聞きます。サタンは答えて、私は地を行き巡ってまいりました、歩き回ってきました。神様はサタンに、お前はヨブに会ったか、潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているものは彼ほどのものはどこにもいない。するとサタンはそれを聞いてです、神様はそうおっしゃいますけれども、私に人暴れさせていただけませんか、そうすればその男もあなたすぐにですね、もう神なんかいるものかって呪ってしまいますよ。こう言って神とサタンとのその話し合いが終わります。そしていよいよ第一幕の幕が上がりますと、待ってましたとばかりにですね、すぐにいきなり神の許しを得たサタンは、ヨブの上にもとんでもない災難を下すわけですね。一章の13節から、ある日ヨブの家族が一番上の兄の家で食事をしていた時、シェバ人が襲いかかり、ロバを殺し若者を殺します。そしてその話をしているうちに火が天から下り、羊と若者たちを焼き殺してしまいます。カルデヤ人がラクダを襲い若者たちを殺します。その話が終わらないうちに荒野から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、息子たちや娘たちをがみんな犠牲になってしまう。 まさに予部にとってはですね、第三難もいいところ、財産も失い、子供も失い、そして文字通り無一物になってしまうのです。私は南米エクアドルの祈祷から放送37年続けてまいりました。南米の有志の人たちに、ふるさとの香りと心の慰めを与えてきたんですけれども、長年放送を聞いている人たちにですね、放送して30年目に初めてお会いするために回ったんですね。まあ皆さんはですね、声だけ聞いてるわけですから、実際に自分の目で見て非常に歓迎されました。もう自分の目でこうして、私はあなたをこの目で見たって声あるんですね。そしてあとは体をこう触られるんですよ。あ、鯉がここにいるってんですね。もう大変私も感激的なその対面をしたわけですけれども、そのうちの一人に静岡県の浜松出身の押島武五郎さんという方がおられました。祖父母は幕末の浜松奉行、そこで家の蔵に行くとですね、キリシタン禁制の考察があったというんですから、もう大変な家だったわけです。しかし不思議なことに、東海道を裸足で伝道して回ったフランス人宣教師であって、クリスチャンになるという、まあ、奇跡的なことですよね。8人兄弟末っ子の竹五郎さん、20歳になりました時にお母様に、私はブラジルに移住したいんですけれどもと相談をしたところ、お母様はですね、許可をしました。こう言ったんです。お仕頃、お前ね、信仰さえ捨てなかったら世界のどこへ行ってもいいんだよ。その励ましの言葉を胸に、竹五郎さんはブラジルへ渡ります。で、移住地で一応落ち着いた生活をしていたんですが、ある日不慮の事故で一挙に妻と子供、孫を含めて家族7人亡くしてしまいます。どんなに苦しかったでしょう。そのような中で、竹五郎さんの心の中にはいつも信仰さえ捨てなければというお母さんのその言葉が繰り返し繰り返し蘇ってくるんですね。その言葉をしっかりと守ります。私がこの竹五郎さんにお会いした時はもうすでに82歳の時でした。その時は6人の子供に孫20人、ひ孫2人という大家族に囲まれていました。で、私とのインタビューではですね、神の御手を肌で感じる、そういう歩みを自分はさせられてきた、そういう心境だって話してくれたんですね。ヨブも全てを失いました。家族、家畜、持ち物、全部をなくしてしまいました。でもその時にヨブはすっと立ち上がってこう言ったのです。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢へ帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかったと聖書に記されています。つぶやきも呪いもヨブの唇からは漏れませんでした。人間の限られた知恵を持って神様の計り知れない定めに挑むようなことは彼はしなかったんです。しかしサタンの攻撃はやみません。それだけではありませんでした。第2幕ではですね、ヨブは自分の財産、子供を全部取り去られただけではなくて、今度は肉体の健康まで蝕まれてしまいます。サタンの力はもう容赦なくヨブを苛むんですね。頭の先から足の底まで悪性の出来物、腫れ物ができて、そのかゆさに耐えられなくてヨブは肺の中に転げ回り、そして瀬戸物のかけらを取ってかきむしったと聖書は記しています。そのような苦しみの中で、こともあろうにベターハーフという英語がありますけれども、一番ベタでなければならないその妻がですね、ヨブにこう言うのです。あなたこんな目にあっても何も言わないんですか。 もう神様なんて呪って死んでしまいなさい。しかしヨブは答えます。バカなこと言うんじゃないよ。いつも神様は私たちに恵みをくださってるじゃないか。少しくらい災いがあったからっていいじゃないか。ヨブはこう言って罪を犯さなかったんです。ヨブの口からは罵りの声は聞かれませんでした。第3幕では3人の友人が登場します。ヨブに襲った不幸の知らせを聞いてはるばる慰めるためにやってきます。そして病んでいるところのそのヨブのいたわってそして慰めようとしてきたんですけれども、3人みんなじゃあヨブを慰めていたわって口では言ってたんですけれども、実際にですねヨブを見たときにあまりにも変わり果てているその姿を見て彼たちは何も言えなくなる。大声で泣いて7日7夜地の上に座ったまま誰もヨブに声を言葉をかけることができなかったというんですね。1週間も病にやつれた友のそばに座ってですね見守るほどの友情を私たちは持っているでしょうか。箴言には友はどんな時にも愛する、また兄弟は苦しみを分かち合うために生まれる、友の慰めは魂を力づけると書いてあります。友としての美しい友情をここに見ることができます。ところが第4幕になるとステージは真っ暗になります。そしてそこにスポットライトが当たります。スポットライトの中にですねそこに映ったのはうなだれたヨブがしょんぼりとうずくまっているのです。そしてヨブはぽつりぽつりと独り言をつぶやき始めます。三章の一節、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。また三節では私の生まれた日は滅びせよ。十節になると何故私は母の胎から出て死ななかったのか、腹から出た時息が絶えなかったのか。20節になると何故悩む者に光をたまい心の苦しい者に命を賜ったのか。26節になると私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく心はかき乱れている、こんな私に誰がした。なんと暗い言葉ではないでしょうか。神与え神取りたもうとあの自分の信仰告白したこの呼ぶその姿はどこにもありません。さすがの呼ぶもですねこの耐え難い苦しみの中でもうこう叫ばずにはおれなかったのです。呼ぶの潔い信仰ももろくも崩れ去ってしまうのです。呼ぶはもうどこにもやり場がなくなってしまった、どうしようもなくなってしまうのです。第5章になってステージは明るくなりますが、しかしヨブの独り言に対する友人この3人とのですね今度は長い長い対話が始まるんですね。ヨブのその言葉を聞いた3人の友人たちが何を言ったかと言いますと、手を変え品を変えですね今度はヨブを責め始めるんです。そこには慰めの言葉どころか、いたわりの言葉どころか、彼をですね、人というのは罪を犯すものだ、それゆえお前も苦しんでるんだ、そこで苦しむのは実はお前が罪を犯したからなんだ、さあ思い出せとなじるんですね。こう言われてヨブも黙っておれません。そこでなんとですねヨブは 4章からですよ、ヨブ記の4章から37章という、そこにわたって永遠とですね、ヨブはそれに対して議論するんです。ですからヨブ記のほとんど真ん中の部分はその3人の友人と彼との論争部分になっているわけですね。まあ、言葉をですね駆使したもう超長発信のやり取りといいますか、ああ言えばこう言うっていうふうな具合にですね、これが続いてまいります。そのセリフが一つ一つの言葉がですね、きれいな詩の形をとってるんですね。ですから聖書が文学作品という言われるのもその理由の一つなんですね。非常に高く評価されているこれは文章ではあるんですけれども、しかしどこまでもどこまでもその議論は続いていきます。ともかく自分の火をつかれて、そしてヨブは黙っておれない、もう反発せざるを得ない、あくまでも自分の正しさを認めてもらおうと彼は反論しているわけです。これは人間の正直な生の姿ではないでしょうか。これが自我ということなんですね。自我の正体なんです。穏やかな時は犬もワンとも言わないし、猫もニャンとも言いませんけれども、しかし棒でボインと叩かれると噛みついてきます。これが自我が生きているということなんですね。私たちも批評されます、非難されます。そういうふうに棒でつつかれると心の底にですね、よどんでいるところのその自我の泥が表面に浮かび上がってくるんですね。もちろんヨブは固い信仰を持っていましたし、そしてああいう立派な告白もしております。しかしそれは頭なんですね。頭なんです。彼我を殺すとも我は彼に頼まんという強い信仰告白は彼はしています。そういったものはみんなここでできているんです。力強い信仰告白です。さっきソロしてもらいましたあの歌もですね、ヨブの言葉なんですよ。私は知る、私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。ヨブ記の19章の25節にあるヨブのこの力強い信仰告白で、この言葉は大作曲家のヘンデルがその大曲メサイアを仕上げた時にですね、これを素晴らしい歌に仕上げております。でハレルヤコーラス、皆さんご存知ですが、そのハレルヤコーラスが終わるとメサイアは次にこの曲が出てくるんですね。ただ問題はヨブは神の偉大さ、その知恵と力を頭では知ってはおりましたけれども、そのつもりではあったけれども、しかし体では自分のものにはまだなっていなかったんです。信仰というのは頭だけではなく、この体で体得していくものなんですね。知識には経験が伴わなくては本当の学習にはなりませんね。その点ヨブはまだ完成されていませんでした。ヨブには何が必要だったんでしょうか。神の介入が必要だったんですね。そこで第6幕、突然神の介入があります。事態はそこでどんでん返しになります。3人の友人の論争はいつ果てるともずっと続く中でですね、主が突然現れ、その途端に全てが終わるんですね。嵐の中からヨブに神様はこう告げられます。無知の言葉を持って神の計り事を暗くするこの者は誰だ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。天地創造の時にお前はどこにいたのか。38章になってその一節でこういう神様の言葉がドーンと与えられます。この言葉には誰も答えられませんでした。突 作ったものと作られたもの、これはもう次元が違うんですね。何一つ答えられないヨブに神は、今度は38章から終わりの41章にかけてですね、こんこんと創造者としての神の大きさを示されます。そしてヨブには見えなかったものが見えるようになってくるんですね。ヨブはそこで頭を下げます。40章になってヨブはこう言います。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。ヨブの目は開かれました。自分の思い通りに物事がなると思っていた、その思い上がりに気づくのです。大きな大きな神様と、もうちっちゃなちっちゃな自分。この頃はみんな宇宙に参りますから、地球の大きさがというよりも小ささが分かりますよね。あんな地球に、あれにアリゾナがあって、アリゾナの中にツーサンがあって、ツーサンの中にこんなとこにちっちゃな家があって、その家の中の小さな部屋に自分がいるんだ。作られたものと、そして作ったもの、そのことが分かった。そしてそのような関係が確立するのは、その神様のことが分かって神様を受け入れた時なんですね。そういうリレーションシップができるのは、私たちが神様と、そうです、和解した時なんですね。コンソレーションして初めて私たちはそのつながりを持つことができるんです。でも私たちはどうか神様というとですね、ご利益の対象として思いがちなんです。日本の言葉に困った時の神頼みって言葉がありますよね。よく使います。都合のいい時に出てきてもらって、そして神様を使おうとするんです。アラジンの魔法のランプ、出てこい出てこい。また昔の話だったら、うちでのことして一寸法してですね、やっぱり出てこい出てこいってやるでしょ。神様は絶対的な存在であって、そして私たちの勝手気ままな取引によって相対的に動く存在ではないのです。ところが皆さん、今は全てがリモートコントロールで操作できるようになりました。押せば思い通りに動く。ネット上でですね、欲しいものがパッパッパンパンパン、キーボードを叩くと自由に手に入るようになった21世紀です。現代人は全て自分の思い通りに操れると錯覚しつつあるんです。この傾向は非常に強くなって、特に若者の者たちはこれで育ってますから。これは環境汚染と同じように脳内汚染だと評論家の柳田邦夫さんが本に書いています。自分が神に作られたものであり、その方がどんな方かを見せられた読む。今までの自分の思い上がった生き方、考え方に気づかされました。そして神の偉大さに目が開かれます。そこで42章1節でヨブは主に答えます。あなたに全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを見ました。目は心の窓です。そして私は自分を蔑み、塵と灰の中で心から改めます。ヨブの心の底に淀んでいたところの自我の心がですね、神様の前で全て打ち砕かれた時にヨブは新しくなった。神様に接することで私たちは砕かれます。それは苦しいことです、辛いことです。しかし 砕かれた時に私たちは神様とつながることができる。そのことが分かった時に神様はすぐにですね、ヨブをお持ちになるんですね。あることを命じられます。それは何かと言いますと、神様がヨブに命じられたのは、今まで敵対していたところの友のために取りなしの祈りをせよってんですね。さあ、これはとんでもないことです。ヨブは到底そんなことできない。今まで自分の事故に固執していた、そして自分にですね、そしてその友ともまた自分の思いに固執していた、その友とまた自分のことが散々言い合っていた、つまり言ってみればその討論の敵相手ですよね。その敵に対してですね、まずその敵というのも単なる敵ではなくて、自分の罪の告白まで迫ってきた、そのようなもう嫌で嫌でたまらないその相手に対して祈れと神様は言われたわけですね。それはできない相談だったでしょう。そんなことはできないと彼は言いたかったでしょう。ところがヨブ自身気がついてみると、ヨブは変えられていたのです。神に砕かれて新しく作り変えていたヨブはそれができたのです。神様とつながりを持ったもの、神様に砕かれたもの、その時に自分では思ってもいなかったことができるようになります。それが新しく生まれ変わったものの歩みなんですね。新しく生まれ変わったものとしてその歩みを始める、その時に新しいことが始まります。砕かれたヨブがその友のために祈ることができたとき、そうです。他人のために祈りを捧げたときに、それが自分への祝福となって戻ってきたのです。42章10節に行きますと、こう書いてあります。ヨブが友人たちのために祈ったとき、そのときに主はヨブを元通りにし、さらにヨブの所有物をすべて2倍に増された。12節には、主はヨブの前の反省よりも後の反省をもっと祝福された。羊1万4000頭、ラクダ5000頭、牛1000匹、メロバ1000頭、計算できました？前の数字覚えていらっしゃいますか？家畜の数が正確に2倍になって記録されてるんですね。子供の数は同じでしたね。妻も何人いたかもありますけども、息子7人、娘3人ですね。そしてなぜかその3姉妹の名前が書いてあります。エミマって書いてあるんですね。私の孫娘はエミって言うんですけれども、エミマっていうのはメバトっていう意味だそうです。そしてケツは、これはシナモン。第3の娘はケレン八福、ちょっと長いですけれども、ベニオシロイの壺という名前の子供ですね。そして4章16節では、この後ヨブは140年生き、自分の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。これで42章にわたって一大長編ドラマ、ヨブの物語は The End になります。感謝のことに、私たちには常に神様から霊的に成長するためのチャンスが与えられているんですね。 ということは、どんな事態に置かれてもそこには必ず神様が間違いなくおられるということなんですね。そして忍耐というのは、忍耐というのはただ単に我慢することではありません。耐え忍ぶことで、耐え忍んでいられて信仰が成長し、そして成熟することであることを忘れてはなりません。そういう大事な非常に貴重な機会なんですね。今日のこのヨブの苦難の物語の中で、どうしてという答えはどこにも見つかりません。しかしその答えを解く鍵は、実はそこから何を私たちが学び取るかということだったんですね。そこでヤコブ書のですね、さっき読んでいただいた箇所をもう一度読み直してみましょう。ヨブについて聖書の中に書かれているのはこの箇所しかありません。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。お祈りしましょう。天皇とおさま、今日はヨブの信仰について学びました。苦しみ、それはあなたの理解をかぶっている殻が壊れることと言われますが、ヨブはその殻を打ち砕かれたことで神ご自身を見つめ直しました。自らの自我を恥じて無条件で見舞いにひれ伏すものとなりました。長い人生、私たちも迷ってばかりで常になぜなぜなぜと連発しがちですが、どんな時でも神様がおられる。その神様は全てを知っておられる。だからその方にお任せして、愛なる創造主の大きな手の中に共に歩んでいけばいいのだと確信させてください。なぜ自分はこんな目に遭うのかという状況にぶつかっても、その時にはヨブが身をもって体験したように自らの小さな力を告白し、天地万物の創造者である大きな大きなあなたの限りない信頼をまず捧げることができますように。受難週がやってまいります。主イエスキリストも苦難を通して忍耐のうちに父なる神の御旨を成し遂げる十字架を通してよみがえりの祝福を勝ち取られました。どうかそのことを覚え、私たちもただ最善をなさる全能の神を信じきることができますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。